働くとする教会がスタートした日なんですね。で、神様は今私たち新約の時代に来てるんですけども、教会を通して私たち一人一人を導いているということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、それぞれの教会に使命があり目的があるので、どこの教会でもいいというんじゃなくて、それぞれ私たちそれが与えている使命というのがあって、教会に私たちの飯があるので、その、それぞれの教会においての飯の中で一人一人の飯が開かれていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。また教会を通して、いろんな個人の働きとか英語の働きとかいろいろ進んでいますけれども、主が教会土台として働きを進めていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。寒くないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？寒かったり暑かったりしたら言ってください。そこまで調整しますね。で、それでですね、今月はですね、6月の22日の日曜日に、パウロ・タイラー牧師をですね、タイラー・キヒト牧師の、商店70周年記念のですね、追悼コンサートと記念会が持たれます。このですね、今使っているマイクとかも平良氏が返品してくださったんですけども、本当にたくさんの平良氏として私も祝福と恵みを受けましたけども、神様の恵みを受けましたが、本当にですね、地方においてさらにコンサートや記念会を通してさらに霊の壁が破られ、人々の地方の方々、多岡の方々の救いが開かれてくるということを思いますので、ぜひですね、お祈りください。また来れる方はぜひ参加していっていただきたいと思います。6時半からですね、コンサートがあって、そして8時から記念会になっていますので、ぜひまたいらしていただきたいというふうに思います。またお手伝いできる方はお手伝いいただきたいと思います。その前にすみません、今週は、チームが使わされるんですね。6月10日から14日アメリカにチームが使わされます。で、ロサンゼルス、サンディエゴ、ニューヨークとですね、順番に使わされますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。もうカウントダウンブログが上がってますので、そちらを見ながらですね、また様子を見ていっていただきたいというふうに思います。また今回もすごくたくさんの祝福があると思いますので、お祈りしていきたいと思います。今ちょっとですね、いろいろな課題がありますので、パルボスの、この言葉を読みたいと思います。6月アメリカチームのためを読んでください。世界情勢が緊迫する中、黙示録の時代が近いということを感じさせられます。近いということが感じさせられます。聖書にはアメリカは出てきませんが、この時代アメリカは重要な役割を担っていると思います。世界選挙とリバイバルのポイントがそこにあると思われます。アメリカにおける100以上の教会設立に向かっての働きとともに、週末における働きとしてアメリカ派遣は重要な意味を持ちます。お祈りくださいということですね。そのことを覚えていただきたいと思います。聖書に特に我々の時代に関してアメリカというのは出てこないんですけども、なので、経済的にとか社会的にはこう衰退していくんではないかというふうにこう見られるわけなんですが、逆に EU がですね、大きくなっていくと思うんですが、しかし選挙という面においてはアメリカはさらに大きく神様を思いですね、今までたくさん用いてこられましたけど、さらに用いられる国であり、またアメリカ自体にも選挙が必要であるということですね。100以上の教会等を示されていますので、そのためにお祈りしていきたいと思います。お祈り、一言お祈りします。共にお祈りください。愛する天皇様、感謝します。アメリカに主は今週チームを使わせてくださることをありがとうございます。主は共におられ、また導いてくださることをお願いいたします。ロサンゼルス、サンディエゴ、ニューヨークにおいて今回の御心がなされていきますように、御心の方々が集められ、また外の教会が強められ、また主の働きが具体的に進んでいくことができるように助けに導いてください。特に福井でまたパウロ秋元牧師を主は強めてください。御心の働きを進めていけるように、移動が完全に守られ、また働きが進められていきますようにお願いいたします。感謝します。また一つ、松原兄弟ですね、お母さんも今、緊急入院されたということなので、今心臓に水が溜まっていて水を取る作業をしているということなので、そのためにお祈りをしていきたいと思います。お祈りします。天皇様、この 小牟田の病院において入院しておられる松原兄弟のお母様を癒してください、心臓に水がたまりそれを抜いているということですが、どうぞ心臓の負担を取り除いてくださり、心臓を守ってくださり、弓越さん本当にこれさらにこう回復し元気になっていけるようにどうぞ導いてください。ご家族の上にも松原兄弟の特別な御手と守りを置いてくださることもお願いいたします。どうぞ主がその病室に手を置き、またそのお体に手を置いてくださり、癒しと解放の技を出していてくださることをお願いいたします。お母さんは既にイエス様を信じておられることをありがとうございます。どうぞあなたが平安を与えてください。このような状況の中によっても本当にこう、こう主に至らにまた賛美し一緒に祈ることができるように感謝することができるようにお母様の信仰をまた強め祝福し導いてください。主の特別な見ておいてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。ぜひ続いてお祈りください。さっき笹口さんのコンサートの話になりましたけど、その方のためにもぜひ癒されに続いてですねお祈りしていきたいと思います。それとですね、7月ですね、6月それから29日に、風が響きミニコンサートを行います。また素敵なアジサイと虹のですね作っていただいてもぜひですねこれをいろんな方に用いてですね行っていただきたいというふうに思います。6月29日ミニコンサートを行いますのでぜひご覧ください。それから、7月7日ですね、パウラ京都牧師が九州に来られます。で、初日なんですけど大分に来られてそして福岡に夜来られます。7日の夜ですねこのマサトンビルで、集会を行いたいとなっています。ぜひこの方を誘っていらしていただきたいと思います。7月7日夜ですね。で7月来ると九州に来られます。それから、7月の、11日から19日、ですね、ローマアトモスチームというのが使わされます。今回ローマにおいて、パトモスもいつも行くんですけども、両方行くことになりました。この案件はどなたでもですね、参加できる学院ですので新学生とかでなくても行ける学院ですのでぜひ行かれる方はですね加わっていただきたいと思います。パルボスよく世界で一番の風最高の風って言いますけど素晴らしいですねところであります。でもありますでぜひお祈りするのにも本当に素晴らしいところで特別なんですね。目標も書かれたところですけどもぜひ参加いらしていただきたいと思います。それから、白馬キャンプが7月23からですね、26まであります。26は予備キャンプというかスポーツとかされると思うんですけど全国コスペルコンサートもありコンテストもありますのでぜひ加わっていただきたいというふうに思います。キャンプをですねぜひ多くの方が誘っていらしてください。長崎からバスが出ることになっていますのでぜひバスを利用される方は早めにですね申し込み記念入れたりして席を確保していっていただきたいというふうに思います。ぜひつい涼しいです。本当にですね長野に行ってくるですねちょうど暑い頃だと思うんですけど素晴らしいイノベーションのところですので、またぜひ、あと50種類バイキングとか、いろんな祝福もたくさんありますので、ぜひ、いらしていただきたいと思います。から、先週なんですけど、イスラエル子供牧師のお母様が招待されました。お祈りください。また、イスラエルのですね、小渕牧師が3日に足の付け根の手術をされたんですね。で、今、手術は成功したということで、輸血もしなくてよかったんですが、ぜひ、速やかな回復がなされていくようにですね、あとこのこととしての祝福が教会もまさに家族にも表されていくようにお祈りしていきたいと思います。はい、それではお話したいと思います。あと日本新聞が出てますのでぜひ見ていただきたいと思います。先週日曜日ですね、韓国のデジ純福音教会牧師ハン・ジェイコブ牧師が来られて奉仕を東京カリスマ聖会で奉仕されました。で、日光新聞のインタビューが載ってるんですけども、この方は一般でも韓国でベストセラーを出している方でですね、すごく用いられている牧師さんです。で、 純福音神学校総長でもあるんですね。この間あの就任式があったんですけど、そこでギプスとかも歌わせていただいたんですが、非常にこうあの素晴らしい方です。で、あの今回これらちょっとメッセージをお聞きしたら、あの、セウル号のことでですね、韓国もそして教会もすごく悲しみ、またあの傷んでいたわけなんですけど、その時にパウロ牧師が来られて、全てのことを感謝するメッセージを答えられたんですね。その時に本当にそこから教会が変わったっていうことをですね言われました。で、本当にこう今神、あの私たちがその、まあ、周りにジャルスが手に去年見されて、感謝と賛美の礼の継承ってことが語られているわけですけど、本当にですね、感謝と賛美の教えというのは世界中にですね、さらに神様がこう、伝えようとしているんだなということをですね、感じさせるメッセージでもありました。またあの神様は一人の器を通しても技をなすことが、日本を変えたり技をなすことができるんだということをですね、このハンさん、ハン牧師が語られたんですけども、あのとても素晴らしいメッセージですので、ぜひまたダウンロードしたりしてですね、聞いていただきたいというふうに思います。ですね、あとあの、四国のゴスペルコンテストとかで、あの2013年の総会ですね、あの石の石個人の総会のことがあるので私も出席しましたけど、それから福岡市の子ども病院のロビーコンサートというですね、この、この間、金曜日に、先々週の金曜日に行ったロビーあの福岡でのロビーコンサートの記事も載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、58歳の主人に最善の職場が与えられたというですね、証しが、いや鹿児島教会の出村大石牧師のですね、証しが載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そうですね、はい、それではあの言葉に入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、マタイの福音書をですね、開いていただいてますけれども、23章ですね、続きを見ていきたいというふうに思います。23章の13節からお見せします。災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせません。ここはですね、あのあそれとですね、すいません、もう一つブログをですね、今あの笹栗コンサートに向けてあの、行ってみらん、笹栗というですね、あのブログをですね、今あの立ち上げてありましたけど、ぜひですね、もう終わりましたけど、ぜひまた見ていただきたいと思います。で、あと今日まで癒しのブログですね、癒しの恵みっていうのを挙げてますけども、ぜひあの皆さん書き込んだりしてあの言っていただきたいというふうに思います。ブログがこういろんなブログが用いられてきますので、ぜひそのことをですね覚えていただきたいと思います。それから進学校ブログがですね、今日までなんですね。ですから皆さん、皆さんあの投稿できる方はですね、あの今日までですので1日伸びたんですけど、あのなんか特別な資格があると思いますので、ぜひ用いていただきたいというふうに思います。それでは、マタイの福音書ですね、23章を見ていきたいと思うんですけども、これエス様はあのすごくあの、災いだっていうことを言われているんですね。あの前の2班のところでは忌まわしいものだっていうふうにこう、書かれていると思うんですけれども、あのでこれを7回も言ってるんですね。忌まわしいものだ、災いだ、災いだ、災いだと、忌まわしいもの、忌まわしいっていうんですね、7回もこう言っています。ですからこのパリサイ人と立法学者たち、当時の宗教家の人たちですね、に対してイエス様は非常にこう厳しい言葉を言っているということをですね、見ることができます。もうこれ十字架が近づいてた時なんですけれども、イエス様はこの最後の方のメッセージとしてこのことをこう語っているわけなんですね。で、それはなぜかというと、その13節でありますけど、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々も入らせません。で、問題なのはですね、あのこの人たちが神様のことを語ってたんですね。まあ、宗教家ですから、神のことを教え、神のことを伝え、導いているわけなんですけど、神様のことを教え、神様のことを伝えているんですが、あの 神様を信じていなかったということなんですね。つまり救われていなかったということなんですね。この後あのゲヘナの子って、ふうにこうここでですね、あの書かれていますけれども、この地獄のことですね、蛇とも万世の末どもって書かれているんですけど、これはサタンのことであります。ですからこのパリサイ人、立法学者の人たちというのは宗教家の人ですから、サタンに属するもので地獄に行くというふうに言っています。ですからつまり救われてなかったわけですね。なのでこう神様を信じていない、神様との交わりがないのに神様のことを教えていたわけです。だからいろんな人々があの救いに入るのを、天国に入るのを妨げていたということなんですね。それが人に一番大きなあの問題でありましたですね。だからあのまだこう何て言いますか、無関心とかそういう人が良かったんです。なぜかというとこの人たちは教えるので、こう間違った教えをこう教えるので、それが多くの方々に害となっていったわけですね。それが大きな問題でありまして、そしてイエス様はそれをあの厳しく語られる、嘆かれているということをですね、あの覚えていただきたいと思います。深い憤りと嘆きが忌まわしいものだ、災いだっていうことにあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。であの道徳的には真面目だったんですね。あのでもどこまでも立法をこの行うことによって神様に正しいとされようとしていた、つまり自分の力に頼って自分の、正しさにですね立っていたわけです。その時に、つまり自分の罪を認めなかったってことですね。もうちょっと簡単に言うと、なので本当に彼らはその、そこに立って人々を教えていったわけですね。でいろんな間違ったことをあの教えていったわけなんですけども、例えばですね、この14節が括弧になっているのはですね、あの、主なその写本にないからなんですね。で、それから15節から、この異邦人の方々にもですね、あの述べ伝えていった、回収者を作っていったということが書かれていますし、あのそして、17節からはですね、この、祭壇のことが書かれています。ちょっとお見せしますけれども、16節からの章、災いの目の見えぬ手引きのお前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものにする祭壇、神殿とどちらが大切なのか、また言う、誰でも祭壇を指して誓ったなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、見ぬ見ぬ者たち、その備え物を清いものにする祭壇とどちらが大切なのか。で彼らはあの、間違ったことを教えていたわけですけど、黄金よりですね、神殿自体の方が大切に決まっているわけです。というか備え物よりもそれを備え物を捧げる祭壇の方がもっと大事なことは、重要であることは誰でも分かることなんですね。でもあの、そういうあのそのように教えて誓いを果たさなかったときに、こう言い逃れするためにそういうことをですね、彼らは作っていったわけですね。聖書にないことをこう作っていったわけです。そして彼らはそのお金とかそっちの方が大切にしていたわけですね。なので、本当にこうイエス様はそこをですね、ここで厳しくあのして指摘しているわけなんですね。誓いというのはですね、他の箇所でイエス様も言ってますけども、果たさないからならもう誓わない方がいいと言ってるんですね。だから格好だけつけて何かこう神様の前に何か誓うっていうんじゃなくて、もう誓いを果たせないんだったら誓わない方がいいとイエス様は言ってるわけなんですね。でも彼らは人に見せるためにやっていたので、そういうふうなことが起こされていったわけなんですね。10分の1もそうであります。23節、災いで偽善で立法学者パリサイ人、お前たちは8回4度クミンの10分の1を納めているが、これを納めろって言われてないことまで一回細かいところまでですね、やって、そしてそうやって、自分たちをこう誇示していたわけですね。でももっと大事なものがあるって言って、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているだろう しているのです。これこそしなければならないことです。ただし10分の1もお留守にしてはいけません。でイエス様は本当に大切なものがですね失われているということをですね、嘆いてこうおられるわけなんですね。でここでずっと続いているんです。でまた、ちょっとまた、急ぎ足ですけれども、この27節の災いで以前の立法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側が美しく見えても、内側は死の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。で内側がですね、神様を信じていないので、清められていないので、変わらないので、いくら外側をですね飾ってもダメだっていつも言ってるんですね。イスラエルはこの例えば巡礼の人たちが来た時にですね、お墓に触ると汚れるっていうんですね、立法にあったんですね。なのでお墓が分からないところがあるので、お墓をこう白くですねこう塗ったわけです。だからイスラエルに行くとこうお墓が白く塗られたりするんですけど、それはこれはお墓だよって分かるようにですねしてあるわけなんですけど、で外側はきれいに見えても中はいろんな骨とか汚れたものがいっぱいなのに、あなた方もそれと同じだっていうふうにですね、イエス様が言っているわけです。で内側が清められることが大事なんだ、罪を悔い改めて聖霊によって私たちが清められていくことが大事なんだということですね、主は言っておられるわけなんです。で彼らは宗教行為を行っていたんですけども、この行為というのは確かに意味があってあることではあったんですけども、神様との交わりがなくってそれをですね教えていたわけです。で私たちのこの歩みの中心というのはですね、こう神様との交わりであるということを覚えていきたいと思います。神様と共に歩む歩みということですね。皆さんが今皆さんがですね直面している問題とかですね、そういう言葉が一つ一つにおいてもこう意味がなく許されているんじゃなくて、神様そのこととして私たちと神様を交わってですね、感謝をし、またその中に神様が何か語っておられることがあったらそれを聞きですね、そして神様に従っていくという、こう神様と共に歩むわけですね。これが重要であるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。でそれがないと私たちもですね、パリサイ人みたいになってしまったり立法的になっちゃうんですね。あれやってないからじゃないか、これやってないからじゃないか、これしないからダメなんだ、あれしないからダメなんだっていうふうにこう、どんどんとですね、こう巻いていってしまうわけですね。あれやっちゃない、これやってないからダメなんだ、だからこうなんだ、だからあんなんだってですね、こうやっていってしまうわけですね。で自分に対しても、人に対してもこうそうなっていってしまうわけです。でそれは一つ、そうなってもクリスチャンはですね滅びに行くことはありません。イエス様を信じているんですね。でも本当にこう私たちの力はこう生ける水が流れているようになるっていう、こう聖書に書かれているそのような恵みというのはですね、失われていくわけですね。なので私たちは大事なことは永遠に死と交わるものとなったっていうことをですね覚えておきたいと思います。でも私たちは、信じたから幸いなんですね。信じていても信じてなくても、先週も学びましたけど、信じていても信じていなくても人間というのは永遠の存在なんです。で天国で永遠にいるか地獄で永遠にいるかということなんですね。だからこの大違いというのは非常に大違いであるわけですね。でイエス様、私たちは神様と交わりがなかったものですけど、主をイエス様の十字架を信じたことを通して今神様と交わるものとなり、そしてそれは永遠に続くんだっていう、神と共にある交わりが永遠の命であるっていうことをですね覚えていただきたいと思います。でパウロという人はですね、クリスチャンを迫害してどんどん殺す、牢屋に入れたり殺す方を賛成していたんですけども、でダマスコに向かってまたたくさんのクリスチャンを捕らえようとして行ってた時に光がですね照らして、光に照らされて目が見えなくなって、そこで悔い改めて行ったんですが、その時にアナニアですね、アナニアだったんですかね、用いられた方がいるんですね。でその方が パウロに手を置いて祈ったんです。そしたら目が見えるようになったんですけれども、この方は神様にですね、あれは迫害してるパウロじゃないですかっていうふうにですね、 あんな危険な人物のところにこう、まあ、行きたくないと思ったわけですね。でも神様はその時言ったのはですね、まだ迫害しているパウロに対して、あの人は私の選びの器ですって言ったんですね。そして行きなさいって言ったんです。で本当に、神様に従っていた時にパウロは改心して、本当に素晴らしい働きをですね、するようになっていったわけですけども、ですからこの方はですね、神様と交わって聞いてなかったら、パウロっていう人はですね、本当にこうそこで、まあ、他の人は使われたでしょうけども、本当に、こう改心するっていうことがですね、導かれなかったわけです。だから私たちはその自分に対しても人に関しても、もう人間的な目で見てですね、こう考えて、なんか物事を考えてやってると、私たちは間違ってしまうということですね。神様と間違って、神様に聞いて、神様は何て言ってるのかということをですね、自分に関しても人に関しても聞くということをですね、話していきたいと思います。で、交わることもですね、まあ、中心的なことはまず祈るということですね。だから、いよいよですね、やっていきましょう。1日1時間ってですね、よく、1時間も目を覚ましていなかったのかっていうので、本当は神様と1時間交わるってことをですね、話していっていただきたいと思います。どんなになんかすごい試練の中でも、1時間神様の前でこう、ただ座っててもいいから、いると、平安が来ますし、そして、喜びが来ますし、また力がやってきますし、解決のことが分かってきたり、1時間神様の前にいるってことがすごく重要なんですね。主の前に静まって祈って、何でも神様ですね、頼み事があったら、そして内緒話も全部神様にですね、してっていただきたいというふうに思います。主は聞いておられるんですね。そして聖書を読むことですね、聖書を読んで御言葉に触れるっていうこと、それから神様に聞き従うですね、神様が言われることに行っていくという、このことをですね、成していきたいと思います。で、私たちと神様を結びつけるのは信仰であるということですね。行いではなくて、行いは大事なんですけど、それは中心は信仰であるんですね。私たちの内側が変わらないと、私たちの外側というのは変わっていかないので、なので信仰が大事なんですけど、信仰の小さい人、大きい人いるんですが、信仰を用いるか用いないかなんですね。みんなオールマイティカードをもらっているので、それをこう例えばこう祈るとか聖書を読むとか神様に求めるとか、そういうことをすることで、こう神様との交わりが始まり、私たちに神様の働きが起こってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですから、私たちの命がここにある、神様との交わりがある重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、この時はありがとうございます。主は私たちと共にいてくださることをありがとうございます。今許されている一つ一つの問題や困難も感謝いたします。主はこの中にこう語りかけを持っておられ、また私たち一人一人を完全な御手を持って導いておられることをありがとうございます。主は生きて働いておられ、全能の御手を持って私たち一人一人を完全な愛を持って導いておられることをありがとうございます。そのあなたに信頼し、またあなたと共にさらに歩んでいくことができるように助けに導いてください。イエスのために一言お祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。天の様に私たちの人一人に触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの皆によって病の霊を縛る、イエスキリストの皆によって人々の体と精神に満ちる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癌やあらゆる困難の病、細胞の病、イエス・キリストのその方々の力です。そうですね、脳の働きの話、脳の血液の流れ、脳の働きをイエス・キリストの皆その方々の脳の働きを正常の状態に戻る。ある方が時があると称せられます。あなた、私の時ってことに関して私に聞いていきなさい。私の時に私は技を成していくと称せられます。腰痛の方のためにお願いします。イエスキリストのその方、腰痛の方々 この腰の痛み、椎間板、神経、そして働きをイエスキリストによって命じる正常な状態に、この感謝をさらに土台としていきなさい。感謝をすることを通して大きく開かれてくる言葉がいくつも用意されていると主張されます。 ある方はその感謝ということに関してさらに、徹底していきなさい、その時そこに私の技が起こされていくと称されます。安定した事柄とか安定した暮らしということをそう願っている方がいるんですが、そのあなたはそれを私に求めなさい、また私に安定を求め私に安定を置いてきなさいとおっしゃわせられます。私はあなたの、この土台であるとおっしゃわせられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ。お賛美いたしましょう。聖霊の親しき交わりが今見舞い一度私たち一度とともに常しえまでありますように。アメン。